セクション1、なぜお金は重要なのか。ほとんどの人はお金について考えることをしません。稼ぐことでも使うことでもなく、お金とは何か、どのように機能しているのかを実際に考えることはありません。それは少し変に聞こえるかもしれませんが、事実です。私たちは一生の間ずっとお金を使い続けているのに、それについて疑問を持つことはありません。ヘンリー・フォードはかつて、ほとんどの人が銀行や金融システムを理解していないのはいいことだと言いました。なぜなら、もし理解していたら革命が起きていただろうからです。フォードの意見に賛成するかどうかは別として、この問いについて考えてみる価値はあります。私たちの多くが毎日使っているお金について知らないことは何でしょうか。このコースはその問いを中心に作られています。コースが終わる頃には、お金とは実際に何なのか、現在のシステムにどんな深刻な問題があるのか、ビットコインとは何か、そしてどのように使い始められるのかをはっきり理解できるようになります。お金とは何ですか？お金自体には本質的な価値はありません。それは奇妙に聞こえるかもしれませんが、よく考えてみてください。誰もお金そのものを欲しいわけではありません。私たちはお金で何かを買えるから欲しいのです。10ユーロ札はただの紙切れです。それが役に立つのは、他の人がそれを受け取って私たちが本当に欲しいものと交換してくれるからです。これがお金と物と交換を分けるポイントです。物と交換の仕組みでは、お互いが相手の持っているものを欲しい場合にしか取引が成立しません。あなたがリンゴを育てていて、私がバナナを育てているとしましょう。私たちは交換できますが、それはあなたが本当にバナナを欲しい場合だけです。お金は誰とでも、いつでも使える共通の手段を与えることで、この問題を解決します。お金としてうまく機能するためには、3つの条件を満たす必要があります。広く受け入れられる交換の手段である必要があります。また、価値の尺度として機能し、様々なものの価値を共通の基準で測ったり、比較したりできる必要があります。そして、価値の保存ができること、つまり時間が経っても購買力を保てる必要があります。歴史を通じて、貝殻、塩、ビーズ、貴金属など、様々なものがお金として使われてきました。金や銀は希少で丈夫、そして世界中で受け入れられたため、最終的に主流となりました。しかし、金を持ち歩くのは現実的ではないので、銀行は金庫に保管した金を証明する紙の証書を発行するようになりました。この時代は金本位制と呼ばれます。やがて政府は保有している権威以上の紙幣を発行し始めました。そして1971年、アメリカは正式にドルと金の交換を停止しました。これはニクソンショックとして知られています。それ以降、お金は経済学者が法定通貨と呼ぶものになりました。法定圧とは命令によってという意味です。今の私たちのお金は、もはや何か実物資産に裏付けられているわけではありません。政府がこれがお金だと決めているから存在しているのです。私たちは何かに裏付けられたお金から、誰かに裏付けられたお金へと移行したのです。Section 3. 私たちのお金の何が問題なのか。インフレーションという言葉を聞くと、多くの人は物価が上がることだと思いがちです。それは事実ですが、それはあくまで症状に過ぎません。その根本的な原因はもっと本質的なものです。お金は今や無制限に作り出すことができ、その仕組みをコントロールしているのはごく一部の人々です。何が価値を生み出すのか考えてみてください。本物モナリザはどんなコピーよりも価値があります。それは見た目が優れているからではなく、唯一無二だからです。希少性が価値を生み出します。同じ論理がお金にも当てはまります。あるものの単位が多くなればなるほど、それぞれの価値は下がります。アメリカドルは1913年以降、購買力の 96% 以上を失いました。 1940年に19セントだったチーズバーガーは今では 2.50 ドル以上します。これはチーズバーガーが良くなったからではなく、1ドルの価値が昔よりも下がったかですからです。あなたの貯金も、給料も、購買力も、あなたが何かしたからではなく、この仕組みの設計にして静かに時間とともに減っていっている。これはビットコインが解決するために作られた問題です。Section 4. ビットコインとは何ですか？ビットコインは分散型で有限、そして政府や銀行の管理を完全に受けないデジタルなお金の形です。この3つの特徴はそれぞれ重要です。分散型とは中央の権力や政府、企業、単一の管理者が存在しないことを意味します。ネットワークは利用者によって維持され、誰でもどこからでも参加できます。現在の金融システムと比べてみてください。普通の人が紙幣を発行したり、銀行を始めたりすることは事実上不可能です。有限とは、ビットコインの総数が2100万枚を超えることは決してないという意味です。この数字はシステムに組み込まれており、全世界のネットワークの合意なしには変更できません。法定通貨の供給量が無制限に増える一方で、ビットコインは比較して価値が高まります。これは法定通貨にはない希少性です。独立性とは、誰にもあなたの取引を止めたり、資金を凍結したり、ルールを変えたりすることができないという意味です。ビットコインはどんな銀行口座よりも検閲体制があります。ビットコインは価格が高いので、多くの人には手が届かないという誤解があります。しかし、1ビットコインを丸ごと買う必要はありません。1ドルが100セントに分かれるように、1ビットコインは1億単位のサトシに分かれています。数百円からでも意味のある量のビットコインを持つことができます。ネットワークは3つの参加者によって成り立っています。ビットコインを送受信するユーザー、取引を検証し、ルールを守るノード、新しいブロックを記録に追加するマイナーです。その記録であるブロックチェーンは公開されていて、恒久的で誰でも見ることができます。仲介者も門番もいません。完全な透明性です。Section 5. ビットコインはどのように使いますか？ビットコインウォレットとは、ビットコインの送受信や管理ができるアプリのことです。ウォレットを選ぶ前に、最も重要なのは、カストディ権限について理解することです。実際にあなたのビットコインを管理しているのは誰ですか？ C. Mimbut custody got worth gray henny.Rubians of Iscurian as stated in control at Seus. ウォレットを設定すると、シードフレーズ12語または24語の一般的な単語が特定の順番で並んだものが生成されます。このフレーズがバックアップとなり、ウォレットの秘密鍵がここから作られます。これを持っている人は誰でもあなたのウォレットを復元し、資金を管理できます。紙に書き出して、完全にオフラインで、安全な場所に保管しましょう。決して写真を撮ったり、メールで送ったり、デジタルで保存したりしないでください。覚えておいてください。その単語を持っている人があなたのビットコインにアクセスできますし、バックアップなしで支度してしまうとビットコインは永久に失われます。Mimbut custody got worth gray Rebuning with carrying as stepids in the anatomy at Superfriend and Bernie Kington Tester. 設定が簡単で、シードフレーズの管理も不要なため、少額や日常の支払いには便利です。ただし、その企業を信頼して資金を預けることになり、もしアカウントが凍結されたり、ハッキングされたり、サービスが停止した場合、資金にアクセスできなくなるリスクがあります。ビットコインの世界でよく使われるフレーズ。自分の鍵でなければ自分のコインではない。ここに自分で試せるウォレットの例をいくつか紹介します。必ず自分でも調べて、理解した上で、失っても良い以上の資金は預けないようにしましょう。セルフカストディ型ウォレット。カストディ型ウォレット。最初に使うなら、ここで紹介したセルフカストディ型ウォレットは、いずれも評価が高く、シードフレーズ作成の手順も丁寧に案内してくれます。 少額の日常支払いには、ブリンクやウォレット・オブ・サトシのようなカストディ型ライトニングウォレットが便利です。早くて安く、初心者にも使いやすいです。ライトニングネットワークは、日常的な利用に最適な、迅速かつコストな、低コストな取引を実現するために、ビットコインのブロックチェーン上に公式ガイド群蓄されたレイヤーです。Section 6。次は何ですか？法定通貨は設計上問題があります。このシステムは、普通の貯蓄者から購買力を徐々に奪い、通貨供給を管理する人々に移すように作られています。これは陰謀ではなく、データにも歴史にも明らかに示されています。ビットコインは本物の選択肢です。2009年以降、希少性があり、中立的で、誰でも利用できる新しい形のお金が登場しました。これはいかなる機関や権威を信頼することなく、お金が本来果たすべき基本的な機能を取り戻すものです。始めるのは思ったより簡単です。ウォレットをダウンロードし、使い方を学び、少額から始めましょう。最初の一歩を踏み出す前に、すべてを理解する必要はありません。理解は実践の中で深まります。これはほんの始まりに過ぎません。このビットコインドロップスによる、ここでいならんこべたまちそうにし、次のゲッツインし、好奇心を持ち続け、疑問を持ち続けてください。そして、ラビゴです。ニルスルス。クエスチュア、thefirstbitcoin.mambet.org